現代の真理の探求パート2、話砂川充。
皆さんおはようございます。はい、挨拶が返ってきたので聞こえてますね。はい、2ヶ月半ぶりにまた、こうしてですね、皆さんと共に礼拝ができることを感謝したいと思います。まあ、前回と全く同じタイトルなんですけれども、今回はそのまあ後半パート2ということで、学びを続けさせていただきたいと思っています。最初にですね、前回の最後に引用したと思うんですけれども、ペテロ第二の手紙、一章の12節を読んでみたいと思います。まあ、開かなくてもいいんですけれども、ペテロ第二の手紙、一章の12節を、近定訳聖書で見ると、present truth、現代の真理、と出てくるんですね。確か、口語訳聖書では今持っている真理となっていると思うんですけれども、この聖句をですね、近定訳聖書から訳して読んでみますね。それゆえにこれらのことを知っているあなた方は現代の真理に固く立っているけれども、私は怠ることなく、いつでもあなた方にこれらのことを思い起こさせようと思うのです。ペテロはこのように言ってるんですね。あなた方は現代の真理に固く立ってはいるけれども、私は、ペテロはですね、怠ることなくいつでもあなたたちにこれらのことを思い起こさせようと思っていますと。いうことなんですね。この現代の真理の探求という、まあ、パワーポイントがですね、まあ、57、8スライドがあるんですけれども、前半部をですね、前回やりました。と言いましても、もう2ヶ月半も経って忘れてると思うので、手短にですね、できるだけ手短に復習、前回の復習をさせていただきたいと思います。時間の関係上かっ飛ばしていきますので、前回同様ですね、シートベルトをしっかり締めてついてきてください。お願いします。まあ、復習ですね。さ、ペテロ第一の手紙3章の15節、この聖句を、そうですね、ちょっと待って、再び近定訳聖書から訳して紹介しますね。あなた方のうちにある希望の理由を尋ねてくるすべての人に対して穏やかに恐れを持って答えられる用意をしていなさい。これが近定訳聖書の内容になっています。もう一回読みますね。あなた方のうちにある希望の理由を尋ねてくるすべての人に対して穏やかに恐れを持って答えられる用意をしていなさいとなっているんですね。私たちのうちにある終末時代の残りの教会に属する私たちのうちにある共通の望み、これがすなわち現代の真理であると私は考えています。現代の真理のうちに私たちの望みがあるわけですね。 現代に対する厳粛な真理を他の人々に伝えるよう求められているものへの、重大な教訓とは何でしょうか。この引用文にあるように、それは自分自身の努力、自分自身の理解に頼らず、全く神に頼り、神の霊の感化に頼るということなんですね。これが、私たちへの重大な教訓となるべきだと思うわけです。さらに、この真理は、サタンの憎しみと彼の作り話を愛する人々の憎しみをかきたてるとも言われているんですね。なぜでしょう。サタンの憎しみの対象は誰ですか。最大の憎しみの対象はイエス・キリストですね。ゆえにサタンは真理を憎んでいるわけです。なぜですか？ヨハネによる福音書14章の6節ですね。イエス様がおっしゃいました。私は道であり、真理であり、命であると。真理であられるキリストをサタンは憎むゆえに、特に現代の真理に、最大の攻撃を仕掛けてくるわけですね。いにしえからどの時代にも、その時代のための現代の真理がありました。それはすなわち、その時代時代に新たに掲示されたイエス・キリストであったわけですね。前回はこの部分仮説としましたけれども、すでに検証しましたので、まあ、そこから発展して、さらに進んでですね、理論とさせていただきました。現代の真理とは何かを知るために、絶対に欠かせないのが、初代文集の137ページ、138ページだと私は考えています。ですから前回も言いましたように、初代文集という本がですね、絶対になくてはならないわけですね。初代文集137ページ、ここ見てみましょうか。これも前回の紹介しましたけれども、英文からの、まあ、直接の翻訳ですね。神から立てられているはずの使命者、メッセンジャーが陥りやすい危険があるというわけですね。その危険とは、現代の真理の重要な点から逸脱する危険。それから、群れを一致させ、魂を清めるよう計算されていない主題を長々と話す危険。そのような危険が教会に蔓延すると、サタンが優位な立場を占めることになります。こうしてサタンの罠に陥った教会からはですね、神の大義名分が失われていくことでしょう。しかし、仮に皆さんの教会がそのような嘆かわしい状態にあったとしてもですね、一人一人が現代の真理に目覚めるならば、そこに希望があるわけです。 ズバリ、現代の真理とは、まず、2300日に関連した聖女問題。それから、神の律法とイエスの信仰などの問題であります。現代の真理とは、過去と現在と未来を照らし、答えを与えてくれるものなんですね。この丸1となの項目に入っている2300日に関連した聖女問題とありますけれども、この部分は、どの聖句に基づいていますか？それから丸2の部分はどの聖句に基づいていますか？皆さんが答えてるか答えてないかわかりませんので、私が答えますね。丸1に関連した、基づいている聖句は、ダニエル書8章の14節。それから丸2の部分、神の律法とイエスの信仰などの問題に、基づいている聖句というのが、黙示録14章の12節ですね。ここまでよろしいでしょうか。もう、この聖句完全に頭に入っているんじゃないでしょうか。ダニエル書8章の14節。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。もし、完全に覚えていない方はですね、ぜひ、暗唱できるようにしていただきたいと思います。この聖句、言葉して、新契約聖書から訳したものを紹介しますね。こうなっています。非常にシンプルですので、ぜひこれも覚えてください。2300日に至るまでである。それから聖女は清められる。となっていますね。2300日として表された予言の期間、タイムラインがありまして、その期間が、満了、満ちてから、聖女の清めが行われるというわけです。そしてこの聖句こそが、再臨信仰の基礎、つまり土台ですね。再臨信仰の土台であり、中心的な柱、すなわち大黒柱であると預言者は言っているんですね。これもぜひ、新契約聖書で覚えてください。大事な聖句です。詩編77編の13節。新約聖書はね、神よ、あなたの道は聖であるとなっていますけれども、新契約聖書は、神よ、あなたの道は聖女のうちにあります。となっているんですね。神様は人類救済の道を聖女のうちに明らかにしておられるんですね。飛ばしまして、ここにもありますように、聖女と調査審判の問題ってありますね。ぜひこの聖女と調査審判、ぜひ頭に入れといていただきたいんですけども、後からまた出てきます。この聖女と調査審判の問題は、神の民によってはっきり理解されなければならないとありますね。こういったことを自分で知っている必要がある。さもないと、必要な信仰を働かせられないっていうんですね。そして神様が私たちを召して、この役割を与えておられるその立場をですね、 占めることができない、役割を果たすことができなくなるっていうわけです。問題ですよね。ぜひ、聖女と調査審判の問題、一人一人がはっきりと理解できるようになっていなければならないということですね。調査審判と罪を拭い去る働きは、主の再臨の前に完了しなければならない。これは再臨前のことなんですね。再臨の時に罪の清めが行われるというわけではないということですね。ところで皆さん、罪を拭い去るという文言はどの聖句から来ているかわかります？ヒント、こうなってますね。自分の罪を拭い去っていただくためにと誰かが言ってるところがあるんですね。後で出てきますので考えておいてください。前回はここまででしたね。だんだん思い出してきましたでしょうか。セブンスデーアドベンチストにとっても、いつの時代にも現代の真理というのを神様は、ご自分のために与えてこられたんですけれども、セブンスデーアドベンチスト教会が建てられてから、今日に至るまで、世の終わりに至るまで、我々にとっての現代の真理は第三天使の使命であるということですね。これが残りの民に示された新たなキリストの啓示なんですね。第三天使の使命のうちにイエス・キリストが新たに神の民に啓示されている。キリストが現在そこにおられるからなんですね。で、イエス様が天の至聖所で何をしておられるか、調査審判の働きに携わっておられるということですね。では、ここから、本論に入っていきますね。各時代の大草と下巻382ページ。お読みします。福音の大いなる働きは、その開始を示した神の力の現れより劣るもので終わることはない。福音の開始にあたって、秋の雨あるいは前の雨となって成就した予言は、その終局において、春の雨、すなわち後の雨となって再び成就するのである。これが使徒ペテロが待望した慰めの時である。先ほどの質問にの答えに、答えがここで導き出されるんですけども、ペテロがですね、使徒行伝3章の19節で述べたところなんですね。そこに、罪を拭い去っていただくためにとか、慰めの時とか、ペテロがそこで語っているわけですね。この同じ大草と382ページとなっていますけれども、括弧で1888年版となっていますね。なぜなら、私たちが持っている大草塔には載っていない、なぜか載っていない部分がここにはあるんですね。で、括弧の紫の部分、実はこれは預言者エレン・ジ・ホワイトが付け足しているんですね。調査審判においてという文言をここで 預言者は加えています。それを加えると、2000年前に語られたペテロの言葉が、現代の真理の光を放って、私たちの心に迫ってくるようになっているんですね。読んでいます。彼っていうのはペテロのことですね。彼は次のように言った。だから、調査審判において、自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、イエスを神が使わしてくださるためである。これ非常に大事な引用文だと私は、考えております。ぜひ皆さんもですね、皆さんの大相当に、この括弧の部分、加えていただけたらと思うわけですね。教会への証、6巻、61ページをお読みします。我々の闘争は激烈なものである。とてつもない争点が我々の前途に、否、目前にある。我々の祈りを神の御元に昇らせ、最後の警告が世に与えられるまで、四方の風が吹き荒れて、害を及ぼすことのないように、なおも四人の御使いに抑えていてもらうように願おう。その上で祈りつつ、調和して働こうではないか。ここにですね、四方の風を抑えている4人の天使が出てくるんですけれども、聖書のどこに出てきますか？まあ答えて、皆さん答えてるかどうかわからないのでは答えを申し上げますけれども、黙示録7章ですね。黙示録7章1節から3節の見ていくとですね、四方の風を抑えている天使がいて、その嵐がですね、地上に吹き荒れないようにしてるわけです。結論から言うと、その四方の風っていうのはもう最後の災い、7つの災いの嵐なんですけれども、抑えているときに、そうですね。もう一人天使が現れて、その天使は生ける神の印を持って来るんですね。そして、神の民に、神のしもべらの額にって書いてますね。生ける神の印を押すまでは、その風が押さえときなさいと指示をするわけです。つまりどういうことかというと、調査審判の働きが終わるまでは、最後の七つの災いが、の風が、嵐が吹き荒れないようにしておきなさいということなんですね。引用文続けます。この時代のための真理の勢いを何者にも弱められることがないように、現代の真理が我々の追うべき荷である。第三天使の使命がその働きを成し遂げ、永遠の真理を拠り所として立ち上がる民を諸教会から分離させなければならない。ここでもまた質問したいと思います。現代の真理を受け入れて立ち上がる人々を諸教会から呼び出すメッセージが聖書の中にあるんですけれども、また聖書のどこかご存知ですか？黙示録18章です。黙示録18章の 一節から四節なんですけれども、この部分はですね、第三天使の大いなる叫びと呼ばれるメッセージでもあります。第三天使の大いなる叫び。何度も何度もこの言葉噛み締めて、読んでいただきたいんですけれども、黙示録18章の1節から4節お読みします。この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ。あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の姦淫に対する激しい怒りのぶどう酒を飲み、地の王たちは彼女と姦淫を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。ここに出てくる彼女とは誰のことですか？彼女、彼女ってありますよね。誰？答え言いますね。答えは大いなるバビロンと呼ばれて、黙示録17章では大淫婦として描かれています。聖書の予言における彼女、あるいは彼女ですから、女ですね。予言における女は教会なので、バビロンとは、真理であるイエス・キリストに敵対する教会のことなんですね。バビロン、イエス・キリストに敵対する、あるいはイエス・キリストの真理に敵対する、真理を攻撃する教会のことです。そしてその大いなるバビロンとして描かれているバビロンの筆頭に居座っているのが、結論を言いますね、ローマカトリック教会なんですね。それから大淫婦、大いなるバビロンである大淫婦の娘として描かれているのが、調査審判と聖女の清めの真理を拒んだ諸教会ということになります。まあ、第三天使の大いなる叫びであるこの黙示録18章の前半部ですね。もう第17章とも関連付けて掘り下げていくと、もう、時間いくらあっても足りませんので、次に進んでいきたいと思います。では次の引用文をお読みします。その天使には大いなる力が与えられ、彼が降りてくると、地は彼の栄光で照らされた。この天使が力強い声で、倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ。あらゆる汚れた霊の巣窟。またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。と叫ぶと、彼に伴う光は至るところに浸透した。第二天使によって与えられたバビロンは倒れたとのメッセージは繰り返され、さらに 1844年以降、諸教会に入ってきた腐敗について述べている。この天使の働きは、第三天使の使命が大いなる叫びへと膨れ上がって、最後の大いなる働きに加わることになっている。こうして神の民は、間もなく直面する試みの時に立つ備えができる。彼らには大いなる力がとどまり、彼らが一致団結して第三天使の使命を恐れずに宣布するのを私は見た。初代文集424ページから425ページにかけてなんですけれども、まあ、お読みしますね。私は神が名目的再臨信徒たちと堕落した教会の中に心の正しい人々を持っておられるのを見た。どことどこに心の正しい人々を神が持っておられるとありますか？名目的再臨教会。もっと突き詰めて言うと、名目的な看板はですね、セブンスでアドベンチストと掲げてはいるけれども、名目的な教会のことです。それから、堕落した教会っていうのは、バビロンは倒れたとの宣言の中に網羅されている教会のことですね。先ほども言いましたように、ローマカトリックを筆頭に、調査審判、聖女の清めの真理を拒んだ諸教会、その他の教会ということですね。そういった教会にも、心の正しい人々、神の民と言っていいんでしょうかね。あるいは神の民、予備軍がいるということなんです。続けます。そして、牧師や信者たちが、災害が下される前に、これらの教会から呼び出されて、喜んで真理を受け入れることを私は見た。第三天使の大いなる叫びが上がる前に、サタンはこれらの宗教団体に興奮を起こさせ、真理を拒んだ人々に神が彼らと共におられると思わせる。第三天使の大いなる叫びが上がる前、黙示録18章のメッセージが世界規模で宣布される前にですね、サタンはこれらのバビロンの諸教会、あるいは名目的再臨教会にある種の興奮を起こさせて、真理を拒んだ人々に、拒んでない人々じゃなくて、真理を拒んだ人々に、神様は私たちと一緒におられる、のだぞっていうふうに思わせるっていうんですね。しかし心の正しい人たちは、災害が下される前、つまり、四方の風がまだ抑えられている間に、現代の真理を喜んで受け入れることになるわけです。サタンは心の正しい人々を欺いて、神がなお教会のために働いておられると彼らに思わせたいと願っている。サタンは心の正しい人たち、先民をも惑わしたいんですね。しかし、光が輝き出る。現代の真理の光が輝き出るわけです。すると、心の正しい人は、皆、全員一人漏れなく、堕落した諸教会を去り、残りの民に加わるっていうんですね。 ここで一つ質問を投げかけたいと思います。上の部分に心の正しい人々を神様は持っておられると書かれていますけれども、同じ質問ですね。どこに心の正しい人々を持っておられるって?二つありましたね。名目的再臨信徒たちと堕落した教会の中に。ところが、最後の部分見てください。光が輝き出て、現代の真理の光が輝き出て、心の正しい人々はどこから出てきて残りの民に加わるとありますか?堕落した諸教会から出てきて。最初は二つだったのに、今、下は一つになってますね。なぜなんでしょう。答えは、今回は申し上げません。また、機会があるときにですね、この引用文を紹介してですね、答えを一緒に探っていきたいと思ってますけども、今回は保留にしておきます。皆さんもご自身で、ぜひ、考察してみてください。初代文集440ページ。多くの人々が縛られていた。夫に縛られていた妻もあれば、親に縛られていた子供もあった。真理を聞くことを妨害されていた心の正しい人々は、今、熱心に真理を自分たちのものにした。親族を恐れる気持ちは全くなくなった。そして真理だけが、彼らの前で高められた。彼らは飢え渇くように真理を求めていた。真理は生命よりも命よりも愛すべく尊いものであった。私は何がこのような大きな変化をもたらしたのかを尋ねた。それは後の雨、主の御前からの慰め、第三天使の大いなる叫びである、と天使は言った。真の神の民は、命よりも真理を愛するんですね。そして尊いものとみなして、命を捨ててでも、この真理に従っていくわけです。なぜですか?単純ですよね。真理イコール、イエス・キリストだからです。我々の使命は生死に関わるものであり、我々は神の大いなる力をそのありのままの姿で示さねばならない。我々はその強烈な勢いのまま余すところなく提示すべきである。そうすれば主がそれに効力を与えてくださるであろう。大きなこと、すなわち神の霊による立証さえも期待することが我々の特権である。これこそが魂に罪の自覚を与えて改心させる力なのである。私たちが現代の真理を理解して、しっかり掴んでですね、現代の真理に献身するときに、それを本当に一人一人がですね、決心するとき、御霊の神様が働いてくださって、そのメッセージに効力を与えてくれるっていうんですね。そして私たちは信仰によって、神の霊がですね、その真理の正当性を立証することを期待することができるっていうんです。サタンは人々を現代の真理からそらすような説や企みで心をいっぱいにし、世に第三天使の使命を伝える資格を失わせようと常に用意している。ここにある人々っていうのは、残りの教会に加わっている人々のことですよ。 現代の真理を信じると公言している人々のことです。そのような教会の人たちに様々な説や企みで心をいっぱいにして、現代の真理である第三天使の使命からそらそうとし、そらし、それを伝える資格を失わせようとしているっていうんですね。神が私に与えられた光に基づいて、私は次のように言うことができる。現代の真理を公言する人たちの中で、第三天使の使命を徹底的に理解している人は半分もいないと。厳粛な言葉ですね。半分もいないって言うんです。徹底的に現代の真理を、第三天使の使命を理解している人が。多くの人は彼らが信頼する誰かが説教するのを聞いたからとの理由で真理を信じている。誰々牧師が言ったから、誰々長老が教えてくれたから、真理を知っている、信じているつもりになっているんですね。そういう危険が私たちのうちにないでしょうか。続けます。我が民が自分で神の言葉を調べると、今日よりもつぶやきが少なくなるはずである。ちらほら耳に入ってくるんですよ、私のところにもですね。もう、私は教会の中で現代の真理について、もう何十年も学んできた。でも、何かが足りないんだと。何か物足りない気がする。そういうつぶやきをちらほら聞くことがあります。そしてその反動でですね、何か興奮が起こるとですね、そこに突っ走っていく危険があると私は思うわけです。しかし本当にその心の、なんて言いますかね、不平とか不満とか穴を埋めるのは現代の真理しかないんですね。その現代の真理の真髄を自分で学んで掴む以外にないと思います。そうするときに教会で不要なつぶやきが少なくなってくるっていうんですね。我々には自分で聖書を研究するよう自らを駆り立て、神をその御言葉通りに捉える信仰が必要である。ここに書かれている通りに私たちは御言葉を捉えて、信仰によって捉えて、御言葉の研究に自らを駆り立てていきたいと思うわけですね。第三天使の使命を信じると主張する人たちのうちですら、それを理解している者はわずかしかいない。それでもこれはこの時代のためのメッセージであり、現代の真理なのである。はっきり言ってますね。第三天使の使命が現代の真理なのであると。しかしこのメッセージを真の趣旨のうちに取り上げ、その力を妨げることなく人々に提示するものが、いかに少ないことか。多くの人にとって、それはほとんど力を発揮していない。私、個人的なことを言わせていただくと、自分がどれだけ現代の真理を掴んでるか、聞かれたら、全然自信ありません。まだ本当に表面上の理解しか持っていないと自覚しています。それでも、第三天使の使命が現代の真理であるがゆえにですね、このメッセージを真の趣旨のうちに取り上げて、その力を妨げることなく提示する人が少ないんだから、じゃあ神様、私でよければ、用いていただきたいと思います。よろしくお願いしますとの気持ちでですね、この話をさせていただいているわけです。多くの人にとってそれはほとんど力を発揮していない。まだまだ私の人生においても力を発揮していないと言えるでしょう。それでも、 この真理がですね、真の力を発揮することを信仰によって捉えてですね、前進するしかないなと思っているわけです。第三天使の使命の締めくくりの働きは、生活のあらゆる側面に義の太陽の光線を行き渡らせるほどの力を伴い、神を最高司令官として決断が下されるであろう。神の律法がその統治の規則、基準として尊重されるようになる。ここで預言者が言ってるのは、本当に私たちのうちにある希望について尋ねてくる人に答えられる人がいかに少ないかということです。それでいいんでしょうか？違いますよね。私たちのうちにある希望について尋ねてくる人には、全員が答えられる、しっかりと答えられる、用意をしていないといけないわけです。時々、現代の真理は、第三天使の使命ではなくて、三天使の使命全体じゃないかと言ってくる人がいます。私は、そういう時は、おっしゃる通りですと答えるようにしています。この時代のためのメッセージは、第一天使と第二天使のメッセージを含む第三天使の使命で構成されている。そしてそれは至るところで宣布されねばならない。なぜなら、それが現代の真理だからである。現代の真理とは、第一天使の使命と第二天使の使命を含む第三天使の使命である。って言ってるんですね。ですから、第一天使の使命も第二天使の使命も現代の真理なんですけれども、あえて預言者は、第三天使の使命が現代の真理であると述べているがゆえに、私もそれに習いたいと思っているわけです。現代の真理、我々の世界に与えられている特別なメッセージ、すなわち、第三天使の使命は、天の宝を含んでおり、広大な領域に及ぶものである。もうこういった特別なメッセージとは関わらないようにする。私はキリストを述べ伝えるのだ。という人には、弁解の余地がない。これほど重要な展開が起こっているときに、現代の民に伝えられるべき真理を提示しないで、キリストを述べ伝え、イエスにある真理を提示するなんて誰にもできるわけがないのである。皆さんの教会でこういうことを聞いたことないですか？一番大事なのはキリストの十字架。私たちは十字架の愛を述べ伝えるだけでいいんですよ。あるいは、死聖城の最後の贖い、後の雨のメッセージと言ってはいるけれども、私たちは第一の部屋の経験、前の雨にすら預かっていないんだから、原点に立ち返って学び直さなければいけない、あるいは信仰体験を改めて積んでいかなければならないといったことを聞いたことありますか？それ自体は間違っていないんです。賛美歌でも歌いましたように、イエスよ十字架の身元にってありましたね。イエス様十字架の身元に私は伏して願いますと。十字架から流れ出る血潮にて、罪の好みを清めたまえ。賛美歌歌いましたよね。それは正しい信仰です。しかし、イエス様が今、死聖所におられるがゆえに、信仰によって、 至聖所に入るとき、入りなさいと神様は私たちにを招いているんですね。いやー、まだそこまで行ってないですと言っちゃいけないんですよ。そして私は本当に十字架の愛も第一の部屋の経験もまだまだ全然不十分ではあるけれども、イエス様が至聖所におられて、そこに招いておられるがゆえに、信仰によって至聖所に参りますという人にはですね、イエス様は聖所全体のすべての必要な経験をですね、私たちが得られるように用意しておられるんですね。そのことをぜひ、覚えて信じてですね、共に至聖所に入っていきたいと思うわけです。信仰によって。でないと、サタンが用意している罠に引っかかる危険があるわけですね。十字架、十字架、十字架だけでいいんだ。第一の部屋の経験だけでいいんだとなったら、それは本当に危険なことです。そろそろ大詰めです。これも禁定訳聖書から訳したものです。もしあなたが私を愛するならば、私の戒めを守りなさいとイエス様はおっしゃっています。逆に言うならば、私を愛さないならば、私の戒めを守ることはできませんよって言ってるんですね、イエス様は。真理であられるご自身を命よりも愛すべく、尊いお方とみなす人に対して、イエス様は、私の戒めを守りなさいって言っておられるんですね。そしてこの命令は、一見これは命令ですけれども、あなたもすべての戒めを守る者になれますというイエス様からの約束でもあるんです。ぜひこのことを捉えていただきたいんですね。伝道の書12章13節14節。ことの帰するところはすべて言われた。すなわち神を恐れ、その戒めを守れ。この緑の部分も、禁定訳聖書からの訳です。口語訳聖書は確か命令を守れってなってますね。ことの帰するところは、すなわち神を恐れ、その戒めを守れ。なんですね。これはすべての人の本分である。神はすべての技、並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。ここに裁きが関わってきているのをご覧になれますでしょうか。黙示録14章の7節。神を恐れ、神に栄光を期せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。言い換えると、全地の作り主であられるお方を礼拝しなさいということですね。神を恐れってあります。緑の部分。神に栄光を期せよって何ですか？どうやって私たち神様に栄光を期するんでしょうか？これと関連づければ明らかですよね。神の戒めを守ることです。私たちは神の戒めを守ることによって神に栄光を期すものとなるわけですね。各時代の希望、上巻の225ページ。神から出ている宗教だけが神へ至る宗教である。神に正しく仕えるためには神の御霊によって生まれなければならない。御霊は心を清め、思いを新たにし、神を知り、愛する新しい能力を我々に与える。それは神のすべてのご要求に喜んで従う心を我々に与える。これが真の礼拝である。今現在、共に礼拝に預かっているわけですけれども、このような思いでもって礼拝に参加しているでしょうか。 神のすべてのご要求に喜んで従う心を神様が一人一人に与えてくださるということを信じて、御霊の、が働くことによってこの約束がですね、私自身のうちに成就することをですね、信仰によって捉える。そのような信仰のうちに神様を礼拝する。これが真の礼拝であると。そのような真の礼拝をですね、安息日ごとに捧げる真の教会の一人一人になりたいと思うわけです。はい、以上です。これ街で、沖縄にあるかどうかわかりませんけれども、私の地域ではですね、ところどころに街にこういう、看板を宣伝する看板が出てきます。その写真なんですけれども、次はあなたの番ですとちょっと細工してですね、メッセージとさせていただきます。前回のメッセージを語った後にですね、ある人を通して、まあ、皆さんの教会にいらっしゃる、どなたかから、こういう要望を聞いたんですね。リクエストというか、注文というか、こういった現代の真理をもっとわかりやすく、もっともっとわかりやすく、手取り足取り教えてくれないだろうかっていう要望です。そういう要望を耳にしました。それにお答えしたいと思います。何寝ぼけたこと言ってんですか？皆さん何十年教会に属しているんでしょうか？この私がもし皆さんより知識があるとしたら、それはほんの少しだけです。皆さんよりちょっと知ってるだけです。皆さんには、私と同じ武器を持ってるはずですね。聖書と証の。神様は一人一人が、これを開いて、礼拝説教だけで、今日の礼拝説教でもですね、それで知った気にならないで、満足しないでですね、自分で探り調べるように、自らを駆り立てなさいと言ってるわけですね。そういう自覚を持ってですね、一人一人が、しっかりと学んで、自分で真理をつかむとき、次はあなたの番ですと言ってますけれども、必ずしも礼拝説教じゃなくてもいいんですよね。皆さんの召しに応じた、機会を神様が与えてくださり、必ずその真理を求めている人との出会いをですね、経験し、その時に私たちのうちにある希望について尋ねてくる人にしっかりと答えられるものとなっているわけです。ぜひそういった自覚を持ってですね、学びを続けていただきたいと思います。私からは以上です。最後の賛美歌、ご起立くださってですね、共に賛美をしたいと思います。 お祈りいたします。天の愛するお父様、十字架の、無限の犠牲によって私たちに救いの道を開き、そして今天の至聖所にて私たちのために最後の贖いの技を成してくださっておられること心より感謝いたします。初代文書99ページを見ると、今天の至聖所にて御子イエスキリストが十字架で流された血を父なる神様に差し出し、そして私たちのために最後の取りなしをしておられる場面が出てきます。信仰によって今この大いなる贖いの技を捉え、そして学びを続けることによって最後の、あなたが私たちを招いておられる最後の働きに一人一人が心から加わることができるように一人一人を備え整えてくださいますようにお願いいたします。これからますます、苦難の時代がやってくるときにしっかりと、信仰の基盤を築いていく一人一人とならせてください。そして輝かしいあなたが計画しておられるあなたの教会に加わるものとなれますように、この時を感謝し主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。